改めまして皆さん、ようこそ東京キリストの教会の特別礼拝へお越しくださいました。ありがとうございます。本日から、神と科学というシリーズで、特別な礼拝を、皆さんと一緒に過ごしていきたいと思います。本日のゲストスピーカーをご紹介いたします。西和則博士です。西さんより後ほど自分からもお話があると思うんですけども、西さんはずっと科学の分野に、携わっておられまして、科学者として生きてこられました。その中で、神様を見出し、今はクリスチャンとして、そして科学者として生きておられます。今日はそのことから、そしてカズさんの、西さんの人生からも、分かち合ってくださいますので、ぜひ皆さん心を開いて、特別なレッスンを聞いていただければと思います。それではよろしくお願いいたします。
改めまして皆さんおはようございます。西和則と申します。もうちょっと博士はやめましょ う, もう本当に今みたいカズさんで結構ですので、皆さん終わった後も皆さんカズさんでお願いします。本日は東京キリストの教会日曜礼拝にようこそお越しくださいました。ありがとうございます。神と科学シリーズ第1回目ということで、私が話しさせていただくことになりました。本当にありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。ということで、今日の話、やはり私の話をしますので、自己紹介もちょっと今日初めてお会いする方もいますし、訪問者の方もいますので、自己紹介からスタートをしたいと思っています。こちらにうちの家族の写真ありますし、あと赤でですね書いてある字は今日の話の中に結構出てくるキーワード的な話になるんですけど、ちょっと難しい言葉もあるかもしれませんけど、ちょっと、心してはい、東京オリンピックにもうすぐですけども、2020年ですけど、前回の東京オリンピックの時には私はお母さんのお腹の中にいました。年がそれでバレちゃうんですけど、鹿児島市立病院というところで生まれました。実はこの病院というのは、私が生まれた11年後に日本初めての5つ子が誕生した山下さん NHK のその病院と同じところです。小中高時代、鹿児島県内を4回転居しました。皆さんも大体想像する通り、ローカル教育、文化によってですね、すごい強い郷土愛が育まれました。小中高のところ別に色変えてないんですけど、ちょっと触れたいのはですね、皆さん半端ない人知ってますよね。知ってますよね。半端ない人と私小学校一緒です。それから高校、彼の出た高校と私の出た高校は道路を挟んで反対側です。すごいそういう近いところにいたんですけど、その後の人生は全然違うものになりました。大学進学で上京してきて、大学の教養学部、そして農学部に行って、専攻は農業科学というところを経まして、そのまま農学系の大学院に進学しました。大学院っていうのは6年間、卒論時代から6年間の研究生生活を送るんですけども、私の選んだのは微生物とかがん細胞を対象にして、化学、それから生物学を学んだというそういう学生時代になります。1992年というのが、私にとっての非常に大きな年になりました。学位をいただくと同時に、結婚して、そして就職するといういろんなことがあった年でした。その後25年以上にわたって、転職することなくですね、その国内の某大手製薬企業で、新薬の研究開発業務に携わっています。その間、関西単身赴任を含めて、住んでましたし、あと筑波、それからロンドン、それを経て今都内で家族と在住しているというそういう私です。本日のテーマは神と科学です。正直このお題を最初に山崎主任牧師から依頼を受けたとき、戸惑いを隠しませんでした。あまりに壮大なテーマでして、歴史上でも多くの先人がこの課題と向き合ってきていると思います。特に今の私たちの生活の基盤となっていると言ってもいい科学技術は、その多くが 西洋において発展してきており、まあ、その発展の歴史と宗教との関わりについては、まあ、巷の本屋さんに行くと、まあ、専門家の先生方による、まあ、いろんな本も、見受けられると思います。まあ、しかし、まあ、今日は、まあ、こういうお話ですので、そうした、まあ、学者的な見解を解説して、述べるようなことは、まあ、あまりしたいとは思いません。まあ、正直それは私自身もそこまでの知識もないですし、まあ、能力を超えていると思います。まあ、むしろこれまで約50年の人生において、一研究者、一科学者として、まあその科学者の端くれとして過ごしてきた私が、まあ、どのように神様を知ることができたのか、個人的な体験として語る方が、まあ、この3回シリーズにはふさわしいと思いました。まあ、そこで考えたポイントは、まあ、こちらにある、ものです。まあ、神様を知る、科学を知る、まあ、そのキーワードとして、この2つを選びました。1つ目は変わらないもの、もう1つは、2つの言葉、まあ、括弧神の言葉です。まあ、科学ということで、すみません、今日はこういう話から始めます。遺伝子についてまずちょっと皆さんと勉強しましょう。まあ、遺伝子というのは英語で言うとこれジーンという言葉になります。皆さん遺伝という言葉はご存知かと思います。親の顔形や血液型などの特徴といったものが子供に受け継がれていくこと、まあ、それを遺伝と言いますね。そしてそれらの情報を正確に伝えていくのが遺伝子、まあ、つまりまあ私たちの体の設計図とも言ってもいいものです。まあ、ラテン語ですとゲヌスという言葉が由来になって、そのゲヌスというのはバース、産むとかカインド、種類とレース、人種といったそういう意味もあるそうです。まあ、そこでちょっとその下見てもらうと、ここにずらっと左側に英単語、右側にその日本語の訳を並べてみました。まあ、ざっと見てどうでしょう。実は右側にある日本語はいろんな意味が並んでると思います。ありとあらゆる。でもその大訳の英語はすべてこの赤く示したように GEN、ジェンを含んでいるんです。つまり語源が同じなんです。まあ、言われてみるとそうかと思うかもしれませんが、まあ、漢字混じりの日本語になるとなかなか私たちはそれらのつながりというのはイメージできないと思います。まあ、しかし英語の方ではすべてジェン、GEN で共通です。まあ、お互いの言葉の持っている意味というのがいかに近いかというのが、まあ、感じ取れるかと思います。まあ、そして私たちクリスチャンにとってもう一つ創世記、これ英語でジェネシス、この単語もまた例外ではないわけです。創世記についてもう少し話してみます。もう開かなくて結構です。創世記1章の27節にはこう書いてあります。神はご自分にかたどって人を創造された。神にかたどって創造された、男と女に創造された。皆さんも知っていると思いますけども、性という単語はジェンダーです。これもまた同じように作り出されたものということで語源が一緒ということになります。もう少しだけ聖書的な話よりも科学の話をやってみたいと思います。皆さんにここで問題です。まあ、ここに示した生き物、まあ、微生物から植物、動物、そして人、まあ、学名ではホモ・サピエンス、まあ、私たちのことですけど、まあ、生き物であればみんな遺伝子を持っているわけです。ではその数は一体どれぐらいあると思いますか。多い順に並べてみてください。まあヒントになるかわからないですけれども、遺伝子というのはその生き物の形を決めたり、例えば生きるためのエネルギーを作ったり、細胞が増えるための仕組みだったり、まあ、いろんな働きで定義される、まあ、そういう言葉に、まあ、皆さん子供の頃思い出すと教科書にはメンデルの遺伝ということでエンドウ豆の話もあったなぐらいに覚えているかもしれませんけど、まあ、ああいうイメージで、さあいくつの遺伝子がそれぞれの生き物にあるか。 自分全問正解できる自信ありという人いますか。正解こちらです。あくまでまあこれらの数値は、まあ、ここの下に書いたワトソン遺伝子の分子生物学という、まあ、一つの教科書で、実際にはまあ訳と書いたように、まあ、報告によっては多少数字の前後はあるんですけど、まあ、大体これくらいだと理解してください。まあ、どうですか。実は高等な生き物であるはずの人間の遺伝子の数、決して一番多いわけではないんです。実際に私が今から30年前の大学生の頃に、まあ、微生物、ここにある大腸菌ですとか酵母だとか、この辺の遺伝子の数というのがどんどん解読されて明らかになっていきました。まあ、大腸菌とか酵母がこれぐらいの数だったら、きっと人間には10万ぐらいあるだろうとみんな思ってました。本当にそういう推測をして、それに基づいていろんな研究をやってる人もいました。でも実際はどうでしょう。稲の植物の遺伝子が人よりずっと多いことや、まあ、ここには挙げてないんですけども、まあ、ウニのような下等生物ですね、まあ、ウニは実は人と同じですほとんど人間の遺伝子の数で他の生物よりも優位であるはずだという妄想は見事に崩壊しました。このように、まあ、少ない遺伝子からですね、人の複雑な体のといったものが構築化されているという事実は、まあ、その後ですね、人の遺伝子ゲノムもですね、21世紀に入ったら解読されたんですけども、まあ、その解読された時に、まあ、この数を示された私たち科学者にとっては非常な驚きと狼狽でもありました。もう少しだけ我慢してくださいその遺伝子なんですけど、まあ、その正体というのは実は化学物質なんですね。ここにあるように DNA、 日本語では核酸という言い方をすることもあります。 D と N の間にもし E というアルファベットが入ったら、これはプロ野球球団の名前になります。全く別物です関係ありません。そしてこの特徴のある4種類のアルファベットで表される核酸 ACGT の4文字の配列で遺伝子というのは決められています。まあ、その数、遺伝子の数では先ほどもあったように約2万個なんですけれども、この文字列で表すと 30億文字、広辞苑に相当すると200冊以上の情報量だそうです。まあ、そこでもう一つ、ここで登場する専門用語の中でぜひ知っておきていただきたいのがこのキーワードです。赤で書いたこのセントラルドグマという言葉です。まあ、科学用語というより宗教用語的なニュアンスさえも含んだこの言葉、実はその通りに、これは今の遺伝学、生物学を支える基本中の基本原理とされてきたものです。つまりここでお示したように、まあ、図ではこの上から下で、こっち では左から右というのを対比させて、見ていただけばいいんですけど、まあ、遺伝情報の流れというのは常に DNA から RNA、 そして、タンパク質へと流れて、それが決して逆流することはないという原理。まあ、DNA がこうした二重らせんの構造を有しているということを発見して、まあ、その後ノーベル賞も受賞したフランシス・クリックさん、クリック博士が1958年に提唱したものです。まあ、ちょっともう難しくなっているので、よくわからないという人もいるかもしれません。まあ、でもいいです、大丈夫です。なんとなくの例えとしてはですね、 DNA がもし何かのものの設計図だとすれば、その次の RNA というのはその製造過程の、まあ、必要な設備であったり部品、そしてタンパク質が実際のその製品というイメージを持ってもらえばいいかと思います。で、それは逆流することはないと。むしろここで分かっていただきたいのは、そのドグマ、いわゆる教義という言葉が使われている生物学用語というのは、おそらく他にはないぐらいこの原理原則というのは本当に重要なことということが分かってもらえれば、まあ、ここではもうそれで十分です。では 遺伝子の数で説明がつかないのであれば、ではその質が違うんじゃないかという考えもあっていいです。つまり人の持っている遺伝子は人らしいんじゃないか、動物は動物らしい遺伝子を持っているんじゃないか、その遺伝子の配列にコードされている状態がそれらしければいいんじゃないかということです。ということで、まあ、それでここにありますように問題です。また問題、まあ、ここに挙げている12種類の動物あるいは昆虫、そのコードされているさっきの ACG というの並びありましたよね、あの遺伝子の配列をお互い比較するとどれだけ人に似ているでしょうか。今度は人とそれぞれ比較してほしい、あるいは似ていないでしょうか。12、ニャンデルターズ人、チンパンジー、ネズミ、犬、猫、馬、魚、牛、豚、ウニ、ハエ、ニワトリありとあらゆるものです。まあ、例えばこういうことですね。さっきこれ一つ皆さんにさっきの配列がどんだけ大事かということです。皆さんが例えば唾液の中に入っているでんぷんを透過するっていうのはもうこれもよく、ね、理科で出てくるアミラーゼというのは習ったと思いますけど、そのアミラーゼというのはさっきの ACGT で表すとその配列1536文字で表されるんですね。まあそんな調子です。そんな調子でさっきの2万個の遺伝子がいろいろコードされていると、まあ、それをお互い比較したらどうなりますかっていう話です。遠い方からいきます。だいたい想像してください。ハエ 60%、 ニワトリ 60%、 ウニちょっと似て 70%、80% 牛、豚 80%、 実はここに魚が来ます 85%、 猫が来ます、馬が来ます、犬が来ます、ネズミが来て、ネズミの方が 97% そして、まあ、お猿さんが来るわけですね。だいぶ似てきました。さっきのネアンデルタール人まで来ると99.8% まで似てるいう、そういうことになります。どうでしょうか。では私たち人間同士ですがどうでしょうこの2人実は DNA 上は 0.1% しか違わないということになります。まあ、もう少しこのことにですね興味を持たれた方はちょっともう今日は説明しませんけど、ぜひですねこのTED トーク見てください。さっきなかなか皆さん今広辞苑って見たことないと思います。広辞苑200冊がイメージできない人はこの動画を見ると本当に分かりやすいですね。さっきの遺伝子の配列の書いた本を会場に持ってきてすごくアトラクティブなプレゼンテーションがありますので、まあ、もしよかったら見てください。さて 99% とそれから 99.8% と 99.9% のこの 0.1% ずつの違い、皆さんどう思います。違うんですかねこれ繰り返しますけど本当にACGT の4文字の配列並びなわけなんですよね。その絶妙なチューニングがもたらすこの違い、少なくとも人間技には私は思いません。まあ、神様にしかできない宮座に思えてきています。そして、まあ、とかく私たちはお互いが似ていないと普段の生活で思うことがしばしばあります。まあ、ここにいる2人もそうかもしれません。似てるという人もいるかもしれませんしかし、まあ、ここまで私たちが少なくとも DNA 上お互いほとんど同じなのであれば、またそれは聖句に私たちをご自分にかたどって創造されたとあるように、神様は他の生き物とは一線を画して私たちを同じように作られたと言っても、まあいいのではないでしょうか。納得できるのではないでしょうか。先ほど出てきたそのセントラルドグマについて少し説明させてもらいます。実はドグマと言いながらこれが科学の発展とともに変わってきてるんですね。この図にあるようにその例外や、この真ん中にあるようにその例外や新しい現象が次々に見つかってきています。例えばこの逆転者というのが見つかったことによって皆さんもよく知っているエイズのウイルスの科学が進みました。エイズのウイルスはこの逆転者をやります。 まあ、そしてそういったあの研究というのは今も続いていて、単に DNA 配列だけでは説明がつかない未知の生命現象について世界中の研究者が今も教科書を書き換えるような知見を得るための日夜研究に取り組んでいるのです。まあ、つまり私たちが日常生活において間違いがないと信じきっているかもしれない科学というものは実は日々変わっているものなんですね。むしろそれが科学の発展の歴史とも言えるかもしれません。一方で変わらないものはどうでしょう。それは神様のものというのがそれではないでしょうか。まあ、今日説明してきている遺伝子についてもそれを人を作り出すために準備された神様の創造物の一つとして考えればその設計図が DNA であること自体は普遍的なことです。また聖書はどうでしょう。2000年来そのメッセージが変わらないというのは、まあ、すごいことですよね。まあ、以前教会のレッスンの中でもあったかと思いますけど印刷技術というのが発明されるまで写本に委ねるしかなかった聖書が、まあ、今のこの世の中まで変わらずに存在してきたことというのもそれ自体やはり奇跡的なことかもしれません。変わらないはずのものが変わること、変わらないものがあること、まあ、これが今日の一つ目のメッセージです。次のポイントに移る前にもう一回問題からスタートします。この問いに答えてください。3つ用意しました。1つ目、雪が溶けるとクエスチョン。2つ目は夕日はなぜ赤いクエスチョン。まあ、類似問題としたら空はなぜ青いっていうのもいいかもしれないです。3つ目はリンゴはなぜ木から落ちる。言い換えれば物はなぜ上から下に落ちる。もし自分だったらどう答えますか。これ試験問題だったら。ちょっと回答例用意しました。あ、自分と同じだったなとか思う人もいました。雪が溶けると、まあ、水になる川になるというふうに答える人がいるかもしれないけど一方で春になると答えてもいいんじゃないですか。夕日がなぜ赤いって言ったときに空気中の光の屈折のためって答える人もいれば、まあ、それが人の心を温かくする感動させるっていう答えを仮に自分のお子さんがしたとしてもそれを間違いだと言いますかね。言いません。リンゴはなぜ木から落ちる、物はなぜ上から下に落ちるっていう、まあ、もちろんこれは万有引力のことですけど、まあ、ニュートン自身もキリスト者ですけれども、まあ、そういう答えもあれば何もそういう科学には無縁の人が、まあ、こういう小倉百人一首のような歌を読んでもそれもまた正解かもしれない。私たちの普段の生活においてどっちの感覚を優先しているでしょうか。これだけ科学中心の現代社会になっているのに実際はあるときは科学的にあるときはそうでもないケースも多いのではないでしょうか。要はこの一連の問いかけに見られるようにその言葉の受け止め方は一通りではなく決して科学的とは言えないかもしれない答えであったとしてもそれは我々人間同士のコミュニケーションとしてはむしろ自然なことではないでしょう。先日ですね、娘のクララが赤ちゃんはどうして生まれてくるのって尋ねてきました。まあ、小6になったしかも女の子の娘に対してどう答えればいいのか、まあ、妻とも相談してまた本人の質問の意図がどこにあるのか十分確認しながら、まあ、対応したことがあります。時間がないのでもうやめときます。まあそういうちょっとまあことをまあ考えていただいた上でヨハネの一章一節を読みたいと思います。まあ、これももう時間があるので、開かなくて結構です。短いです。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。この聖句ある意味今日のお題の科学からは一見最もかけ離れた聖句と思われる方もいるかもしれません。正直かつてノンクリスチャンだった私は何度もこの聖句でつまずきました。まあ、初めに言葉があるなんて まあ、何ですかって感じですね。全く理解不能でした。しかし、ここからはあえてこの言葉について一緒に考えてみたいと思っています。私がクリスチャンになるためには避けては通れない、まさにポイントの一つだったからです。まあ、この言葉、なぜ漢字一文字で葉っぱですね、葉がついていないんでしょうね。少し辞典で調べてみました。この漢字、言葉は言葉でも意味を表す言葉の時この言葉なんだそうです。あるいは使い方によっては我、私という意味で使うこともあるそうです。もしそういった意味合いがあるんだという前提でもう一回この聖句を読んだ時に、この聖句が違った漢字で入ってくることはないでしょうか。そこで神の言葉をちょっと分類してみました。さっきのジャンル分け右の方の図ですね、こっちの右の方の図、まあ、すなわち科学の言葉と聖書の言葉、聖書の言葉は御言葉と言い換えてもいいかもしれません。まあ、こっちの下の方の言葉にはですね、葉をつけました。一方でこの赤い図と対比させる形でこちらの青い図を、置いてみました。ここにはまあ創造主があって科学の言葉があります。まあ、ただちょっとその聖書の言葉はあまりっていう感じですね、ないって感じ。まあ、今日はこれからちょっと同じような図を何度か出てくると思うので、まあ、ちょっとこれ注意しておいてください。まあ、今日の後半のポイントの神の言葉を説明するのに一番いいと思ったからです。まあ、そもそも人間の言葉と神様の言葉が同じでしょうかという問いから始まります。ここで言う神様の言葉というのはあくまで神様が人間に語りかけるという意味での葉のついた言葉だと思っています。科学の言葉、これは人間自身が生み出した言葉です。それによって神様が創造されたこの世の中がどんどん語られ説明できるようになってきて、人間同士でその知識を共有できることができるようになりました。また科学者たちの多くはそれがどの学問、生物学であれ物理であれ科学であれ、ここの分野で人間技では語れないそういう世界を極めていくことがあります。それを知れば知るほど実は科学者たちの中には私自身を含め少なくとも人知を超えた創造主の存在を信じるところまで到達するという人は少なからず多いのも事実です。まあ、しかし先ほども触れましたように科学の言葉というのは日々変わっています。まあ、変わっているというかより真理に近づいているといった方が適切かもしれません。ここにあります。言葉は神であった。神様は完全な方なので神の言葉は世のすべてを支配します。まあ、かつ不完全なことはありません。科学の言葉、その上位に創造主たる神様を置く、まあ、こちらはかなり受け入れられる構図かもしれません。左のこっち。ただ皆さんにここで今日はお願いがあります。ここで仮に自分は左の方ならなんとなくしっくりいくと思っている方もあえて右の図にも右かこっちで自らマインドセットしてみてください。決して私からマインドコントロールされているというわけではないんです。自分からやってください。先ほどの質問ではないんですけども、科学的な言葉とは少し違う世界を見てみるという感覚、それを聖書の言葉に基づく世界を見てみるというそういう感覚です。科学は神様の創造物を解き明かす言葉になってきていると言いました。一方で聖書の言葉も神様の言葉をあえて人間たる私たちに分かるように分かりやすいように示してくれているものと考えてみてはいかがでしょう。 今日ここにはさまざまな国の人も集まっています。聖書もいろんな国の言葉に訳されています。今日の私のこの難しい話もあちらで訳してくださっています。ありがとうございます。その言語間の対訳というのが微妙なニュアンスで異なることを実感して異なる人も多いと思います。しかし皆さんが説教などで学ぶ同じ箇所の聖句に込められた意味の真理はその各々の訳文の違いを超えていないでしょうか。そしてさらにはクリスチャンであればここに創造主であるとともに愛深い神様イエスの愛を普遍のものとして永遠のものとして信じているのではないでしょうか。私の確信としてこの科学の言葉と聖書の言葉は決して相容れないものでもなくお互いが神の言葉のもとでとても関わり深い関係場面も多々あると思っています。よく起こりがちなのが私たちはとかく素晴らしい発展を遂げてきている現代科学の言葉のみを信じその恩恵も受けて今の生活をしてきているためにそこから聖書の言葉をも捉えがちになります。聖書に書かれている数々の奇跡の受け止め方も典型例だと思います。ですがそこをあえて最初に神様を知ってまずはそれを完全なものと信じその上で神様を科学を知るということがあってもいいのではないでしょうか。今日はこれからできるだけ個人的なお話を交えたいと思っていますけれども、その前に実際そのようなポイントで歴史上の科学者についてもそれにまつわるエピソードを紹介したいと思い何人かの話をしたいと思います。実は一番有名なのはあのガリレオ・ガリレイです。それでも地球は動いているとコペルニクスの地動説を支持したことでも知っている人も多いかと思います。経験なクリスチャンだった彼は神の完全さを知っていればこそこの一見聖書に書かれていることとは相容れないような真理を貫こうとしました。いわゆるガリレオ裁判というのは有名なエピソードです。自己紹介しましたように私は農学系の出身なのでこの話を今日はもっとしたいと思っています。札幌農学校そしてその札幌農学校で日本のキリスト教化が不可欠だと確信した2人の話の紹介です。この方分かる方いますでしょうか。この写真があったらどうでしょうか。ここに何か字が書いてあるんですけどクラーク博士三田さん知っての通り先ほどのところには Boys be ambitious と書いてあるんですけども少年よ大志を抱けを言ったとされている人で有名です。 Boys be ambitious in Christ Godと言ったという説もあるぐらいです。この人、マサチューセッツ、工科大学は今でもありますけど昔のマサチューセッツ農科大学現在ではマサチューセッツ大学アマースト校の初代学長さんを務められた後明治時代に札幌農学校現在の北海道大学に来てそれを開校して初代教頭をされた人です。実は彼自身はですね植物学者ここにあるように植物学と園芸学で例えばこうやって植物における樹液の循環といった研究テーマで、取り組んだそうです。標本を作ってですね分類したりするだけの、植物分類学みたいなことにとどまっているべきではないともっと新しい植物生理学の研究に進むべきだという先進的な考え方を持っていたとです。それをやるためには勤勉というものなしには到底やりきれないようなものすごい実験をされたようです。札幌農学校で、赴任した後は聖書を抑えることを、すごく強く主張したそうです。黒戸清とかっていう人は知っていると思いますけど当時は北海道開拓市長開拓市の長官だったそうですがその聖書を教えることに関してはものすごい対立したそうです。 で最終的には黒田清隆が譲歩してクラーク博士の主張が通り、そのため学生の中からはキリスト教を信じる人々が排出されたということです。ただその間、わずか彼のいた時間は8ヶ月、その間に伝道をしたということですね。もう一人の人、こちらの方はどうでしょう。今度は日本人、内村鑑三。彼の生きた時期というのはここにちょっと書いてみました。見ての通りすごい激動の時代です。まあ、私たちも昭和生まれが今から昭和平成次の時代という3つの時代を生きるわけですけども、それ以上ですよね。まさに激動の時代を生き抜けた人で、その時代にキリスト教思想家として、名を馳せたりと。教科書的にはここで終わりかもしれませんが、有名な著作が2つあります。1つ目は世はいかにしてキリスト信徒となりちか。これもともと英語の本なんですけども、ここにタイトルがありますけども、その英語で書かれた彼の前半生の、自伝文学作品、新渡戸稲造の武士道と並ぶ日本人による英文著作の傑作とされています。今日はもう一つ、こちらの二つ目の話を詳しくしたいと思います。代表的日本人5人の歴史上の人物の生き方を通して書かれた日本人論です。内村鑑三がキリスト者になるにあたって最も影響を与えた、そのキリスト教的な価値観とそれを体現した人物を紹介している、そういう本です。その代表的日本人としてここに挙げた5人の偉人が取り上げられていて、その生涯が紹介されています。これらの5人に共通していることは、強力な磁石のような人を引きつける力を持っていたということです。内村鑑三は本の中でこの人を引きつける力のもとを徳としています。彼ら5人には徳があったのだと。それではその徳は何から生まれるのかというと、無私の精神であり、弱い者を助ける慈悲の心であると言っています。おそらくこれがキリスト教に通ずるものでしょう。すべてを投げ打って弱きを助ける、それは本当にまさにキリスト教の重要な教えだと思います。実際ですね、先々月5月20日日曜礼拝に行きまして、本当に病気からですね、見事復活してくださった山崎主任牧師が西郷隆盛を引用された説教があったかと、あったことを覚えている方も多いかと思います。神様は時代を超えてさまざまなところで人々に働かれています。その内村鑑三ですけれども、札幌農学校卒業後は北海道の今度は水産調査を行ったそうです。クラーク同様勤勉で精力的で、北海道の豊富な水産物はまさに神からの恩恵の賜物であるという実感を持って調査したそうです。この恵みは実は遠方から回遊してくる、そういう認識に立って生態学の研究を訴えたそうです。明治初期というそういう時期にもかかわらず、魚の人工孵化だったり海水汚染とか環境破壊といった、今でも通用するようなそういった問題への警鐘も鳴らしているそうです。それらの業績というのはクラーク博士が築いた農学校の教育と、その精神的支柱であったキリスト教の信仰と、その世界観ゆえと言われています。ちょっとここで聖句を読みたいと思います。ルカによる福音書5章1節から11節です。ルカによる福音書5章1節から11節。イエスがゲネサレト湖畔に立っておられると、 神の言葉を聞こうとして群衆がその周りに押し寄せてきた。イエスは2艘の船が岸にあるのをご覧になった。漁師たちは船から上がって網を洗っていた。そしてイエスはそのうちの1艘であるシモンの持ち船に乗り、岸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろして船から群衆に教え始められた。話し終わったとき、シモンに沖に漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさいと言われた。シモンは、先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょうと答えた。そして漁師たちがその通りにするとおびただしい魚がかかり網が破れそうになった。そしてもう一艘の船にいる仲間に合図して来て手を貸してくれるように頼んだ。彼らは来て二艘の船を魚でいっぱいにしたので船は沈みそうになった。これを見たシモン・ペトロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのですと言った。取れた魚にシモンも一緒にいた者も皆驚いたからである。シモンの仲間ゼベダイの子のヤコブもヨハネも同様だった。するとイエスはシモンに言われた。恐れることはない。今から後あなたは人間を取る漁師になる。そして彼らは船を陸に上げ、すべてを捨ててイエスに従った。アーメン。漁師ペトロ同様、魚を取る漁師から人を取る漁師へ。内村鑑三は伝道者となった後も、自然を神に作られた空の鳥、野の百合として聖書的に、そして科学的に見る態度は取り続けました。以上、ここで取り上げたグラーカー博士と内村鑑三、二人ともキリスト者であり、かつ科学者でもあったわけですけど、彼らには先に聖書の言葉がありました。その信仰心からむしろ彼らの科学的な行動も喚起され、さらに今度は科学の言葉で新しい知見をも得て、神様の創造物をより深く知ることにつながったと言えるでしょう。さらに大切なことは、そこにイエス・キリストを模範とする私のない慈悲にあふれた愛をも伴っていたことです。科学の言葉と聖書の言葉は決して彼らなのかでは、神の言葉のもとで確かに両立していたわけです。さて、この図とともにですね、かつての私のことも話そうと思います。私がクリスチャンになったのは今から10年ほど前です。科学を志した学生時代はさらにそこから遡ること20年です。クラーク博士が植物学、内村鑑三が水産学を専門にしていたのに対して、私の専門は微生物学、あるいは発酵学と言ってもいいかもしれませんし、ここに今日説明してきたような細胞だったり遺伝学、そういう学問です。皆さん学生の頃、理科の実験でこういったフラスコをですね、使ったことがあったりしたことがあったと思います。大体こんなイメージだったと思います、フラスコといえば。一方私ですけど、研究者の道に導いたともいえるこういった珍しい形のフラスコがあります。これはその形から白鳥の首フラスコと呼ばれています。19世紀にフランスのパスツールが考案しました。先ほどの写真も実は彼の建てた研究所に設置されている博物館を、私自身が訪れた際撮影したものです。1987年、彼はこのフラスコで微生物が自然発生しないことを初めて確かめた人です。詳しい実験については、ここで話はしません。もし興味があればですね、この NHK の動画があるみたいです。パスツールの実験という動画があるので2分30秒で見てください。端的に言えばですね、なんか栄養の入った液体、スープみたいなもので言います、肉汁でもいいし、 まあ、そういったものを徹底的に沸騰させて一回殺菌させておく。それを、まあ、この左と右、まあ、ここも同じなんですけど、まあ、それぞれ放置しておきましょうと。そうすると例えばこの左側は、まあ、あんまり腐らないだろうなと。ところがここをポキッと折ってなんかもう蓋もなかったらこれすぐに特にこの時期腐っちゃうんじゃないか、まあ、それは容易な感覚として皆さん分かるんじゃないでしょうか。その理由も空気中にカビとかバクテリアといった微生物が飛んでいてそれがこの中に落ちてそうなりますというふうに説明できるのはもう皆さん普通にできると思います。まあ、しかしですね考えてみてください。皆さん微生物というのは目に見えません。それでも微生物がいることを最初から本当に信じれますか。皆さんいかがでしょうか。結構それってハードル高くないですか。例えばですね日本語でも宇治が湧くとかボウフラが湧くとかシラミが湧くというそういった虫ですら発生するという意味の湧くって言葉を使うようなそういうことがあります。それよりも小さい微生物だったらなおさらそのハードル高くないでしょう。用の東西を問わず実は自然発生説というのはつい最近まで私たち人間の考えをかなり実は支配してきています。ではなぜパスツールはこの実験を行い自然発生説を否定しその仮説を証明しようとしたのでしょう。その理由は簡単です。この図の中でここで赤字で示したのはここだけ。キリスト教が後押ししたんです。キリスト教では神が世界創造の最初の7日で全てを作り出しその後は何にも作っていないとしています。まさに教義そのドグマ生物のセントラルドグマではないキリスト教のドグマを覆すような自然発生説はパスツールにとっては邪魔者でした。パスツール自身がキリスト教徒でしたので自然発生説は絶対にありえないとそういう信念があったそうです。だけどパスツールによってなされたその自然発生説の否定というのはどうでしょうか。結果今や現代でどこでも誰でも通用しています。でもそれは実はキリスト教の影響を受けて思いっきり受けて見つかったものです。キリスト教に限らずなんですけどもこういった宗教的な思考というものが科学的な思考を阻害し停滞させるということもよく言われることです。しかし実際にはこのように科学を進歩させることもある。まあ、そうでなければパスツールはこんな実験器具自体もデザインし創作はされなかったでしょう。私は学生時代こうして目に見えないもの見えない世界の解き明かしていく際にこうした創造性と行動が伴うことに感激して、まあ、自分の人生もその道に近いところでその経験をしてみたいと思って大学院にも進み研究生活を始めることになりました。これはパスツールが残したとされる名言です。幸運は用意された頃にのみ訪れる。2番目はその原文のフランス語で3番目は英語と。これはよく職場の人材育成の研修などでも引用されるような有名な言葉ですので皆さんの中にもご存知の方もいるかもしれません。一方こちらは皆さんもよくご存知のマタイ7章7節の聖句です。求めなさいそうすれば与えられる探しなさいそうすれば見つかる門を叩きなさいそうすれば開かれる。私の大好きな聖句の一つなんですけれども特にこの赤く書いたところが特に気に入っています。ずっとそこまで You will receive とか You will find とか、まあ、You が主語になって能動体の英語になってるんですけどここだけは英語は受動体つまり上のパスルの言葉と、まあ、何か共感するようなところがあるなって思えるのは私だけではないかもしれません。 さて、先ほど内村鑑三についてお話ししましたので、ここでも、まあ、私以外の日本人の話ももう少しだけ、付け加えさせてもらいます。日本の偉大な科学者たちも彼らの英知が実は神様の創造物を信じる心に由来することを紹介します。ここでは神様の創造物として微生物を例に取り上げます。一番最初は東京大学名誉教授でその後文化勲章も受賞された坂口金一郎博士。この方本当に日本の、酒という岩波文庫も出されるぐらい、日本の、酒の、父っていうふうな言われ方もされるような方です。この方もですね、実は本当にここにあるように一方で歌も本当に趣味でして、こんな歌も読んでいます。微生物がですね、その培養されている先ほどのフラスコ、それを見て命こもれると歌うような、そういう人です。と同時に微生物に頼んで裏切られたことはない。私たちも実はこれ分かると思います。皆さん微生物の恩恵いっぱい受けています。食べ物そうですよね。発酵食品どれだけ恩恵を受けているでしょうか。日本の文化でもあります。2015年ノーベル賞受賞された大村聡博士、彼も微生物由来の物質を発見し、熱帯病を救う素晴らしい薬を見出しました。彼は、私の仕事は微生物の力を借りているだけという言葉を残しています。そして最後は筑波山の微生物が作り出した新薬。微生物がですね、見つかったのがこの筑波山の土の中からです。この土の中にいた微生物、ここにありますけれども、その微生物が作る物質が実はその後臓器移植の時に必要となる免疫抑制剤だったり、アトピー性皮膚炎の薬だったり、慢性関節のリウマチとして今使われています。微生物が作り出してですね、筑波皆さん行かれたことあるかもしれませんけど、人口20万人ぐらいいて、うち、今日博士って言われたんですけど、博士8000人いるんですね。20万人のうち筑波には8000人もいるんです。そういう、誰かさんが多分作ったんだと思います。でも元のその薬を生み出したのは微生物です。こうしたいずれもですね、今では明らかに目に見える対象である微生物と神様が作り、出したその作用性というのを信じた結果です。サイエンスと信じるということは切っても切れない関係なんです。私は学生時代サイエンスを深めていく中で、何かを信じることの大切さは学んでいったと思います。これは1988年、私が大学院生の時の写真です。当時自分が所属していた研究室で発見された、ここも微生物由来のものを撮ってましたので、新しい物質がですね、全く新しい採用メカニズムの抗がん剤になるのではないかということで、ここにある新聞記事に特集が組まれました。それに載っけてもらったと。そのような微生物を相手に昼夜研究生活の真っ只中にあった、私の証拠写真です。ここに見えるんですけども、これはこの模式的にこう書いた、ここにあるこの微生物のさっきのシャールですね、これが山積みになっている、そういう状態ですね。そしてその時というか、その同じ年なんですけども、庭にあるように1988年の10月20日、私たちに有機化学を実は教えてくださっていた先生が教科書を出されました。ご自身に書かれた教科書、本当はこれ実物を今日持ってくるつもりでしたが、あまりに今日荷物が多くてちょっとこう忘れてしまいました。すいません。ということで急遽ですね、画像がないかなと思って探し出すとあるんですね。これがやっぱり古本を誰かが売り出してて、その古本の写真があって載ってましたけど、私はちゃんと大事に撮ってます。その先生にその購入の記念にということでサインをお願いしました。そして書いてくださったサインがこちらです。ちょっと読みにくいんですけども、ちょっと読んでみます。ちょうど教科書のですね、その表紙裏に書いてくださったんですね。第一ヨハネ、西和則君、 第一ヨハネの手紙4章18節、愛には恐れがない。完全な愛は恐れを取り除く。学問に完全な愛が持てるか、これは学者共通の問題です。頑張りましょう。先生自身、まあ、ここにありますようにクリスチャンだったんです。で、奥様が、まあ、私の行っていた大学の近くの教会でお世話されてました。私もしばらくその教会が提供していた英会話クラスでその教会にも足を運んだ時期もありました。当時の私は英会話クラスの受講は熱心だったものの、その後の聖書勉強はそれほど身が入りませんでした。まあ、そのさっきこのサインをいただいた時もですね、正直先生の思いがどこまで理解できていたのか、まあ、おそらくはああやっぱり先生クリスチャンだしなぐらいにしか思ってなかったかもしれません。まあ、実際この先生がですね、有機化学の試験問題模範解答と一緒に帰ってくるんですけど、その模範解答の下に真理はあなたを自由にさせる模範有機の模範解答の一番下にそれがついているような、そういう先生でした。まあそういうのの繰り返しでしたので、まあこういうぐらい感じで思ってました。まあ、正直ここに書かれた愛、まあ、イエスの愛という意味はほとんど分かっていなかったかもしれません。まあ、ただ一つ事実として言えるのは、まあ、今こうして私は30年前の先生のサイン入りの本を、まあ、捨てることなく、まあ、今でも家の本棚に並べて、そしてその生の筆跡を目にしています。そしてこうして皆さんと今日こうやってシェアをすることができています。皆さんが神様が自分の近くにいるとか、あるいはいたということはこういう感覚なのかもしれません。まあ、こうして遥か前から神様が自分に働いていてくださったことも、30年の時空を超えて、そしてクリスチャンとなって初めてそれを今そう思え、こうして皆さんに紹介できる、これもまた少なくとも科学的には予想もできなかった神様の言葉の表れだったように思います。まあ、まとめますと、当時の自分は左です。微生物や遺伝子の分野で、科学もある、ある程度はですね、知識を深める中で、その科学で説明されるものに対しては、まあ、人知を超えた全知全能の創造主のようなものは本当仮定するにさほど抵抗はありませんでした。また聖書の言葉も、まあ、そうやって先生が近くにいらして同時に触れる機会もありましたが、それらを、まあ、神の言葉イエスの愛のもとに置くところまでは至っていませんでした。まあ、正直この部分で葛藤はあった時代です。まあ、ではどうしてやってこの左の状態から右へ変えられたのか。実は私にとってこの矢印となるキーワードがこの数字です。5月20日、つまり5.20、つまり5月20日を意味するのが、この日が私の人生にとって1年365日の中でとても大きな意味を持つ日になりました。まず2005年の5月20日です。この写真の男の子、私の2番目の息子です。1番目の息子ですけども、半分だけ写ってますけども、今日ここで試験をしていた人ですね。彼の名前は西和音と言いました。まあ、当時クリスチャンではなかった私がまだ教会と距離を置いていた頃、すでにクリスチャンだった妻と息子と3人でこの教会に毎週日曜日に筑波から通っていました。子供のクラスではこの教会の多くの兄弟姉妹から本当に可愛がっていただきました。まあ、その彼がこの世を去り天国へ旅立ったのです。まあ、ここに手で示しているように3歳8ヶ月の短いこの世の生涯でした。前日の晩にベッドでお互いお休みの言葉をかけた後、翌朝私が起床した際にはすでに異変が生じていた原因不明の突然死でした。この世の中では 子供の死というものが重い病気で長い月日の闘病生活を強いられたり、あるいは不慮の事故の結果訪れる別れも多いです。まあ、それらのニュースを触れるときには我が子でなくても本当に胸が痛みます。まあ、しかし私の場合、そして妻の場合、それからタクトの場合、そうした病魔の原因とか、あるいは事件に巻き込まれて誰かを恨むといった憎みたくなる対象を置ける話でもなく、ただただ彼がこの世から、ただ彼をですね、この世から失った現実を残された家族と共に受け入れることが求められました。しかしそれは私にとって本当に受け入れがたいことでありました。そんな昇進の私は、彼のお葬式、またこの教会でのお別れを通じて、お別れ会を通じて、この教会の兄弟姉妹の方々から多くの慰め、励ましをいただくことができました。それはまさに隣人愛を実践する姿でした。また本当であれば、私以上に心を痛めていたに違いない、妻祥子の貴重な姿もありました。そこには我が子を神様のものとして授かり育て、共に生きることができた喜び、恵みを感謝し、そして今天国の神様にお返ししたというクリスチャンとしての信仰を見せられました。私はほどなく聖書を勉強する準備が整いました。聖書勉強には山崎主任牧師自ら当時住んでいた筑波にもたびたびご家族とともに足を運んでくださり、他の兄弟とともに勉強をスタートすることになりました。今思い返せば、聖書を学ぶ中でそれはいつも神様の言葉、すなわち主イエス・キリストの愛にフォーカスしてぶれることはなかったと思います。科学のバックグラウンドがあって、この左ですね、そこで創造主のこともですね、比較的肯定的だった私に対して、それを深めれば深めるほど、緑の矢印は強固になる、そういった側面もありますので、まずそこを強めていくという、そういうこともあり得たでしょう。しかしそこを強めるというよりは、むしろ直接的にこの右側の矢印、特に右の矢印、それをつなげられるようになることが求められました。そのために最大の罪であったイエス・キリストをこれまで主と仰いでこなかったことへの悔い改めがあり、それに付随したさまざまな個人的なこの世の罪への悔い改めが必要でした。山崎主任牧師をはじめ、教会の兄弟姉妹たちはひたすら私が砕かれるのをじっと待ってくださったように思います。今だから話せますが、どれだけ時間がかかると思っていたことでしょう。よくこれ証拠が言います、どれだけ待たせるんだって。しかし神様は実はもっと待っていた。先ほどの写真も使って説明したように、ずっと前から私へ働きかけていました。神様のように待つことは、それもまた信仰がなせることだったかもしれません。そして私もまたイエスの愛を知ることができました。カズネが亡くなった日、2005年5月20日からちょうど2年後の2007年5月20日、私はバプテスマを受けました。空はなぜ青い？実はさっき一度質問で出した話です。まだ回答してません。この2枚の写真はどちらも最近皆さんも行かれたかもしれません。本栖湖、富士五湖の本栖湖で撮ったものです。左側の写真は教会の施設の庭から見上げて撮ったもの。右は先月同じ学び会の男性たちで、そこを訪れることがありまして、朝ご飯でみんなでお祈りを捧げているところです。現地に行かれたことのある人でしたら想像できるかと思いますが、本当にこのロケーションは周囲の世俗的なものから全く隔離されて、自然との一体感が体験できます。その上、この日に見た空の色はまさにカズネが亡くなった日、 翌日のお葬式の日は一点も曇りもない快晴の日と同じ鮮やかな青色でした。まあ、不思議なことに毎年5月20日あたりというのはいつも天気がいいです。この5月の青空を見るために数年を忍び、自分も救われたイエスの愛を思い出すことができます。私にとってのこの問いのベストアンサーはこれになるんです。一つだけちょっとエピソードを別に話します。父の日が最近ありました。今年の父の日は私にとって特別なものになりました。感謝の言葉を家族から皆さんからですね、言ってもらうんですけども、その中でクララがちょっと本当にびっくりすることを言いました。クララの夢、最近の夢にカズネが出てきたと、お兄ちゃんが出てきたと言ったんですね。皆さん知っての通り、この二人は重なってないです。カズネが天国に行った後にクララは生まれてきています。直接会ったことはないです。しかし夢には出てきたそうです。でそれでぜひ会いたい、そういったシェアリングをしてくれまして、やっぱりこれで彼女の心の中にもカズネは生きてるんだということを確信できました。今日は神と科学シリーズの第1回目の話をさせていただきました。変わらないものと2つの言葉が支える神の言葉について、私の個人的なエピソードを交えてのお話でした。本日皆さんが科学も聖書もいずれも神の言葉として、神様が自分と人間をつなげ、神様が私たちを愛するメッセージとあると捉えてもらえるような、そういうきっかけになったのであれば本望です。ここにありますように、カズネの名前は一番大切な福音という、彼は次男坊でしたけれども、一という漢字をつけたのはこういう時にも本当にまた思い出させてくれるいい名前でした。今日は聞いてくださりありがとうございました。
西和則さん、ありがとうございました。皆さんいかがだったでしょうか。難しい箇所もあったかもしれませんが、本当に深いメッセージだったかなということをすごく感じます。カズさんは2つのポイントで話してくださいました。変わらないもの、そして2つの言葉、それらは神様の言葉の葉っぱの方がついてない言葉の元にあるということを話してくださいました。一つは、今は科学は変わらないものではなくて変わり続けている。しかし神様の言葉は決して変わっていないということです。ぜひこの変わらない神様を私たちは知っていきたいと思います。そして同時に、この変わらない神様を知ることによって、この科学の言葉と聖書の言葉は相反するものではなくて、両方がつながって神様の言葉の下でより知ることができる。つまりこの神様の一番上の言葉は全てを包括するものであるんだということをメッセージとしてあったのかなということを感じました。その上で、私は最も大切なのはこの右上の矢印かなということを感じます。ではどうしたら本当にその神様の愛を、神様の言葉を本当に知ることができるのか。それは勝さんが最後に話してくれた通り、カズネ君の死を通して、そこからただ聖書の言葉を学ぶことができ、そこで神様の愛を知ることができたことによって、科学の言葉と聖書の言葉をすべて結びつけることができるようになったということです。聖書にはこうあります。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。聖書が語っているのは、その大元である言葉というのは肉になった、つまり人になった。これは聖書的にはイエス・キリストのことです。つまり私たちがキリストのことを知れば、私たちは神様の本当の言葉を知ることができます。今日ぜひ、初めて訪問してくださった方、また聖書を学んでいる方は、ぜひイエス・キリストのことを知ってください。そして私たちも知っているものとして、よりイエス・キリストを深めることによって、 神様の言葉を深めるものになっていきたいと思います。そのイエス・キリストの、言葉をもらったものとして、これから聖餐式の時間に移りたいと思います。聖餐式は私たちクリスチャンがこの神様の愛を思い出す大切な時間です。一緒にお祈りして聖餐に預かりましょう。それではお祈りします。愛する神様、今日は特別なメッセージを与えてくださりありがとうございます。私たちは神様のもとに与えられていて、生かされていて、今日神様の愛のもとにいることを改めて実感することができました。本当にありがとうございます。その愛を知るためにイエス・キリストの十字架があったこと、そこにあなたの思いを詰めてくださったこと、そしてイエス・キリストの犠牲に心から感謝いたします。今日どうぞ私たちが神様のものであることをこの聖餐の時間を通して深めることができるように助けてください。この時間に心から感謝します。すべてを愛するイエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。